アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコーアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、10月の16日の木曜日の配信でございます。いかがお過ごしでございましょうか。パーソナリティの浅田渉です。本日、木曜日ということでですね、先週にも お話ししました通り、木曜日は、関西在住の若手アーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして、同じく関西在住のアーティストによるボイスコラムのコーナー、そして週末イベント情報コーナーと、3本まとめてお届けしているわけなんですけども、まず、最初にですね、ボイスコラムのコーナー、そしてそのまま、立て続けに、オーディオ作品のコーナーと参りたいと思います。まず、最初、この9月10月11月と、オーディオ、ボイスコラムですね、をアーティストによるボイスコラムという、を銘打ってですね、始めさせていただいているこの企画なんですけども、担当していただいているのは、音を中心にさまざまな、パフォーマンスを展開するアーティスト小田寛一郎さん。今回、取り上げているこのコラムのテーマはですね、アートに興味のない人とアートについて話してみようという、テーマでございます。今回、9月はまず、小田さんの、ね、実のお姉さん、とのお話だったんですけどね。お姉さんはまあ野球とかが好きで、特別アートとかが好きじゃないということで、なんでまあアートが好きじゃないかとか、どうやったら興味を持つかみたいな率直な意見を交わしつつ、そして今回10月はそのお姉さんのお友達のオシムさんというね、あだ名ですけどもね、女性の方ですね、とお話を、していただきました。これがなかなかもう何て言いますか、本当にこう本当正直な意見なんやろうなっていうぐらい、全くこうアートっていうものに関心を持っていないと自分で自ら言っておられるこのオシムさんの、ある意味アートをやってる人間にしてみたら、うわきついな、あなかなか僕らってそうなんやなとか思ってしまうぐらい、こう辛辣な、いい意味でですね、こうもう本当にこうストレートな意見がですね、今辛辣言ってしまいましたけどもね、いやいいと思いますね。なかなかこういうことをね、アートばっかりやってる人間聞くことないと思いますんでね、はっきりと、今回、なんでアートに興味持てへんか、だってアートってこうやもんしゃあないやんみたいな話をバーンと言ってくださいますんでね、このボイスコラムも聞いていただきたいと思います。そして続けては、7月19日、ちょっと前ですけどもに行われたこの番組の公開録音ライブ in Apple Store 心斎橋での、ライブの模様をお届けしたいと思うんですけども、その模様、一つ、どのアーティストかと言いますとね、9月に、紹介させていただいた京都の脱力系、超ゆるゆるヒップホップギターデュオパーフェクトダンサーのライブの模様をお届けします。もうめちゃくちゃな、もうほとんど崩壊しかけと言っても、これ超褒め言葉なんですけども、過言じゃないんじゃないかっていうぐらい、なかなかこう、スレスレのライブを、見せてくださいました。よくぞやったねっていう感じですけども、なんでこんなに何年もこの人たちこのギターとかね演奏してるのに、なんでこの独特なクオリティを守り続けれるのか。普通ギターとかすごく上手くなるもんやと思うんですけども、ものすごいクオリティを保ってます。パーフェクトダンサーのライブも引き続き、引き続きというかね、さっきのボイスクラムとね、連続して聞いていただけたらと思います。ボイスクラムが18分、そしてライブの方が20分ぐらいになってますんで、まず2本続けて聞いていただいて、最後の週末情報、イベント情報の方お伝えしたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
皆様、そうになっております小田です。今日はアートに興味のない人とアートについて話してみようの、第6回をお送りします。前回に引き続き姉の友人のオシムさんと話している模様をお送りします。第5回と合わせて前後編になっていて、今回はその後編です。ではどうぞ。
あれがわかんない。
でもじゃあそういう
ファッションコメンテーターはダサいやつが多くない？なんでだろう。
あれはなんだ
よ。西とかどうかしてるよね、あのファッション感覚。てかあいつこそ芸術が歪んでるって、色彩感覚がおかしいでしょ。
さん、なんかそのやっぱ歪んでるってさ、どっかこう突出してるんでしょうね。こうなんか飛び出ちゃってるっていう。
とかもちょっとおかしいもんね。だから私あの人たちも芸術家じゃん、一つ。
確かにね、
理解できないから、きっと一生理解しないと思うし、できないと思う。
多分 はみ出てるんでしょうね、何かしら良くも悪くも。絶対いい方面だけにはみ出てるとは思わないですけど、
日本人ってそんな芸術家なんかいいの？山本太郎って人ぐらいじゃない？
山本太郎は違いますよ、俳優です。
山本太郎、岡本太郎あの人ぐらいでしょ、みんなが知ってるのって。あ、他に誰かいる？
そうか、見に行かない人も含めて知ってる人っていう、うん、
そう、
それはそんなにないかもしれない。
でしょ外国っていっぱいいんじゃん、
ピカソとか、うん、モネとか、
うん、
まあそれはあ、まあ広、なんだろう、 歴史でもないな、なんでしょうね。でも岡本太郎も多分西洋の絵画っていうかの上での知名度なんですかね、やっぱり。
なんだコマーシャルに出てたからかな。
やっぱでも万博のあの塔とかは僕らでもね知ってるし。
なんかピタってなった顔ね。
あれ何なんですかね。
太陽だってだから。彼には太陽が見えるんだって。
すごい。
仕方ないじゃん、ああいう風に見えんだから。
でもああいう風に作っちゃったんだから。いや、いいな、仕方ないじゃんっていうのいいですね。いや、でももう仕方ないじゃんですよ、多分、
うん、仕方ないんだ、あの人たち
は。もう作っちゃったんだから仕方ないじゃんみたいな、うん、
もしかしたら途中で面倒くさくなったのかもね、うん、あれだってさ、顔まではしっかりしてるの、あ、体おかしいでしょ、うん、もうし、絶対
ニュッてこれでいいんだよ、うん、どういうそのね、思考、なんかどういう、うん、なんだろう、あ、考えるプロセスであれになるのかがもう声出てるから、
きっとね、多分違うんだろうね、この中の作りが、すごいね、死んでからも収入があるからいいよね、そこかいっていう話なんだけどさ。でもそう
じゃん、いやいや、うん、そう、なんかそういうガチッとなんか価値のあるものが残っちゃえばね、なんか死んでからも値段上がりますからね、作品なんてどんどんどんどん受け取る人いないのに、本人いないのに、
財団とか作っちゃうんだよ。
そうそうそう、
芸術家を育てるなんか言っちゃってね、財団作っちゃって、育たねえよって。
さあ、そんな簡単にはね、じゃあ育てるもんかっていう話ですよね、技術家。だから芸術大学って変だと思うんですよ、何なんだっていう。技術役に立たないじゃないですか、基本。それを大学で教えるって何なんだっていう、ね、不思議じゃないですか。
本当だ ね、
ね、まだだって
めっちゃ高いんじゃん、ああいうところ
で。めっちゃ高いですよ。
だからネロは死んじゃったんだよ。
ネロ、
パトラッシュして一緒に死んでた、貧乏だから。超上手やったのに、貧乏って辛いね。
そうそう、でも なんで大学まで作るの。でも僕もそういう大学だったんですけど、なんかそんな、でもいないっすよ、卒業生。じゃあ僕の同級生でも、うん、多分普通に就職して普通に仕事してますからね。
でも本当に書きたい人とかはさ、あれじゃないの、海外行って書くんじゃないの、うん、ヨーロッパの方
行って。あるかもしれない、うんうん、
文化とか書いてんじゃないの、こんな感じで。
でもね、日本よりそういうヨーロッパとかの環境はいいかもしれないです、ひょっとしたらば。まだね、古いもんとかもいっぱい見れたりとか、
水墨画とか描きゃいいじゃんね、
中国でね。
ねえ、なんかお茶漬けに入ってたよね、昔、日本の絵みたいに。東海道五十三次の長谷園のお茶漬けにね、なんか富士山の絵とかね。
何
こうやって、
ああ、うんうん、ひひかきみ
ひかくがめっちゃ走ってる絵とか、こんなカードに入ってて、
あ、タバコでも OK みたいですよ。 ハイゼラもらいます？
いただこうかな。
すいません、すいません、
声が絶対
すいません、
誰もいてないじゃん。
あ、ハイゼラもらっていいですか？お持ちしてもいいですか？はい。
日本の絵もいいよね。何絵っていうのあれ、浮世絵って。
ああ、そうですね。いろいろありますね。あれでも浮世絵いいですよね。
うん。
確かに。
あれ、全然また話関わるけど、うん、外国の人ってやっぱセンスがいいよね。着物とか、鯉のぼりをなんかのテレビで、お部屋の天井に貼っててすごいかっこよかったんだよね。うん、
ああ。
だってさ、鯉のぼりを5月以外に飾ろうと思う？
もうだってそういう固定観念ありますからね、僕らにはね。じゃあ、鯉のぼりは天井に貼るもんじゃないって言うて
なんかないんだけど、すごくかっこよかったの、本当に。ヨーロッパの人だと思う、多分あんなことするのは。アメリカの人ではないと思う。
あ、アメリカっぽくないですか、
ね、うん、ヨーロッパでさ、あること
だって。アメリカの人はちゃんと普通に飾りそう。これジャパニーズなんとかだって。
アメリカは歴史が浅いから新しいものが好きで。
ああ、そういうなんかそのなんだろうな、本来の使い方とは違うけれどもすげえかっこよく使うセンスっていうのはやっぱありますよね。
それは素敵だと思う、うん、ねえ。
そう、結構現代の美術にもなんか普通に100均とかで売ってるようなやつばっかり使う人とかいろいろいたりするんですけど、でもまたちょっとさっきのあれと違いますからね、意味合いが。鯉のぼりがかっちょいいっていうのとね、
あれは芸術じゃないんだね、鯉のぼりは。
いや多分そういうその使い回しは芸術だと思います。
あ、でも
かっちょよかったんでしょ。でも何にしろ
かっちょよかった。なんかさ、お姫様ベッドみたいに鯉のぼりを使ってた
あ、上に上に
これでしょ。お姫様のベッドあるじゃん、こうなんか外国のお金持ちが寝るようなベッド、こいのぼり仕様なんだよ。
確かにそれかっちょいいな、うん、その上にその天井の膜みたいにしてこ
い
のぼりがかかってると。
その人だいぶ日本フリークな人で、食卓のここにさ、なんか引くじゃん、はいはいはい、外国の人って真ん中にこう、はい、帯なの。
わー、それかっこいい、それはかっこいい。日本人はようやらん、帯食卓人はよう しかないですね、
額に帯とか入れてる勢いだって、その人。
ああ、額に帯より食卓に帯はかっこいい。
かっこいい、
うん、
素敵やなと思
って。どっかなんかこう、もうなんて言ったら、なんかありがたいもんとして飾るっていうよりもベッドに貼っちゃうとか、そういうもん使っちゃうっていうのがかっこいいですね。
素敵だよね。
なんか美術とかってこうなんか変に額に飾ってありがたがあるからっていうのもあるんですかね。なんか
触れないからじゃない。ああ、触れないから私行かないのか。動物園
めっちゃ怒られますよ、触ったら。
ちっちゃいさ、ウサギとか触らせてくれんじゃん、
うんうん、
水族館でもさ、
イルカとかね、
こうなんていうの、魚そこにいたここに手つけても怒られない、
うん、怒られない。
つけるの前提であれつけたか、うん、触ったらあかんでしょ。あれダビデ像の膝の上に座りたいし、
ダメっ
す。実際は座らせてくれたらダビデ像のこと好きになると思う。
あ、もっとさ、なんつったの、なんだろうな、身近にじゃないけど、もっとなんか存在に扱いたいですよね。よく言ってね、よく言う、いい意味で、なんかそんなこう崇め立てまつってもしょうがないしっていうか。確かに像とかもっと触れたらね、
うん、
確か
に。へーとか触ったり
そんな、いいな、
筋肉が描かれてるね、ちゃんととか言い
ながら。確かに触らないと分かんないってありますもんね、うん、目で見てこの盛り上がり筋肉っていうのは分かるけど、触ってみて、お、筋肉だっていうのもね、あるでしょうしね。
だって人のこと好きになったら触ってみたいでしょ。
ああ。
一緒じゃねえ。
僕も洋服の素材とか絶対触りますよ。
触る？
触る。
触れないからダメなんだって聞いた。何ぐちゃんとか。
あ、 そのなんていうか触れられないからっていうね、それはでも一つあるかもしれないですよ。
あ、でもこの間テレビで見たやつ面白かったよ。
どんなんですか？
怖い絵っていうやつ。
怖い絵？
うん。
どう怖いんですか？
違って、だからその昔の絵あるじゃん、その、うん、素晴らしい人が描いた絵の裏には、
はい、
怖い話があるの。
いわく
そう
その伝説みたいなのが、
そう、
なんかもうその誰かがその絵のために気が狂って人を殺したとか、そういう、
なんかね、うん、その描かれた人が死んだ後に描いた絵か生きてる時に自画像として描いた絵なのかっていうのが、うん、勝手にその人が解釈して、
うん、
記念のこれはこの人が死んでから描いた絵です。
魂が、
それはなんでかっていうと後ろにいるおばさんが喪服を着てるからとか。
おーおーおー、
それはちょっと面白かった、
結構そういう解釈するのも評論家の仕事ですよね。
評論家だ、
あの人たちね。なんかいろんな絵の中の要素からこれはどういう意味だみたいなんで、うん、
でもそれはちょっと面白かった
ですか？ NHK、
うん、うん、
あ、民放ですか？
なんかね、ハイヒールモモコが出てる番組でやってた。
へ、
しかもゲスト誰だと思う？タムケン。
わけわかんないな、完全にお笑いですよ、
うん、
メンバーで来て
る、うん、あとブラックマヨネーズが出てたよ
完全にお笑いじゃないですか
だから見たんだと思う。
なんだろう、
NHK を自ら見ることないもん、
うん、なんかのコーナーの一環ですかね、
なんかな。
あ、そこだから昔のなんか誰かが描いた絵をもう怖く解釈するみたいな。
そうそうそうそう。
だ結構だからなんかいろいろそういう風に。
分かった、私ね、うん、黒い部分が好きな女なんだ。グレーゾーンとか。
あ、黒い部分って言ったらその暗黒の部分ってこと
か。そうそうそうそう。なんていうんだろう。ギリギリの線とか。
うん。怖いとか。
なんかそう、そういう部分が好き。
あ、人間のその暗黒部分。
そうそうそう、
うん、
それから素晴らしいものとかにあまり感激しないのかもしれない。
あ、結構絵とかも割と暗黒部分反映されますね。ムンクのやつが結構怖いですよ。
ムンク知ってるよ、叫びのやつしか知らない、
なんか割と今見たらちょっとウケますけど
でも意味分からず見てんじゃん、なんか下に説明とか書いてあるんじゃないの、ああいう絵とか見
たら。あ、下っちゅうかね、パンフレットみたいなのありますよ。でもね、そういうなんて言ったらいいかな、なんかそういう大きい説明って全然面白くないですよ。最初に書いてあるご挨拶みたいなやつとかもう全然面白くないですもっとなんか主観的なことを書いてくれとかって思うその文章書いた人がどう思うかみたいなのを聞きたい。そんななんか絵画史の中でのどういう位置づけでとかってどうでもいいじゃないですか、
うん、でも分かんないよね。
そう言われても分かんないですよ、うん、知らないしっていうその歴史を、うん、
なんだっけ、あのキリストさんとみんなでご飯食べてるやつ。
あ、最後の晩餐、
うん、あんなんとかね、別に誰でもいいんじゃねえって思うよね解釈するやろ、この人は誰誰で、この人は誰誰で、この人が裏切ってとか、
あいつがそのここにワインがあるのどういう意味があってとか多分いる。あとなんか遠近法がどうやとか、
そうこう重ね合わせたらとかっていう、
そういうのも一種の遊びですよね。そういう遊びというか、
そうやってその絵を高く売ろうっていう作戦だよきっと。
あ、それもありますよ。
ま、負けない、私そんな作戦には騙されない。
負けない、あれを買うとしても10円ぐらいでしか買わない。
クイーンオフしてやる
返す。そうか、
だって古美術商とかさ、なんかそういう人たちってどうやって生活してんのか私気になってしゃあないの。そっちの方が気になる。
あ、はいはいはい、
絵画とかさ作ってる人とかってさ、どうやって生活してんの。
でも多分あれ結構きついと思
富裕層なんて一部でしょ。そんな絵に興味ない人だっていっぱいいるよ。
だからもうお金持ってる人に売りつけるしかないと思いますよ。
なんで買うの？絶対そんな人そんな絵になんか興味ないの。
なんかね、多分あの
税金対策
っていうのもそういうのもあります。あとそのお金として置いとくより結構高くなったりもするじゃないですか、絵って。
だから結局先物取引ってことでしょ。
そういうのもあります。そう、本当そうですよ。
ダメじゃんそんなの。
いやそう、だから純粋に
ダメでしょ。
純粋に見て楽しいとかってよりも
ダメでしょ。
そういう
言ってやるわ私。
言ってやって
ください。芸術家に俺はお前らの絵見るよりオリンピック見た方が感動して涙が出るって。
人がね一生懸命っていうのはね。え、いいの？え、しまった、話がしまった。結論出ました。やっぱり動いてるのが楽しいと。
動いてるのが楽しい。
人は一生懸命なの見るのが楽しいっていうのがあります。やっぱ絵とかになったらその一生懸命さってちょっとなんか見えづらくなりますもんね、うん、それやったらもう一生懸命描いてるとこを見た方がまだなんか楽しいかもしれないですね、うん、直接ね。
多分悩んで苦しんで描いたとは思うけど、
あんまりそこまでは分かんない確かに。
だって結果出るの遅くない？絵とかの人って、うん、絶対大器晩成型でしょ、あの人たち。
その結果ちょっと認められるのまでね、うん、認められない人の方が多いですからね、うん、そもそも
人生7割補欠だから、ね、
まあじゃあ話がしまったので、うん、ここで、うん、ここいらでありがとうございました。では終わります。
アークオーディオ。
どうもよろしくお願いします。パーフェクトダンサーです。カリートナイト。せーで、
140 minutes to al dente, three sides too much, babe. 140, 140.
墓場のベンチャーズという曲をします。
Thank you.
秘密 Loves History ちょんまげファクターラーバフェアラティンザパラダイスチューズワンエレキヌコクレイジーアバウトムロマチガーズトーキーラビッシュザビエルカンソーストイックイーティングミートワールドワートヒーワーゼンシゲミツミツカクエイタナカワイドショーダショーエネスーツコールドサマーゲームヒアソックスマッチョヤングマンウェイカンタロピザ
せーの。みーは水虫のみ、かーはかゆいのか、どーは泥棒のど、水虫かゆい泥棒のど。
トリックリーカです。
Vibrations.
最後の曲でプロデューサーのドクタービッグブラスを迎えして皆様にありがとうの感謝の気持ちを捧げたいと思います。
サンキューという
サンキュ
ー曲です。
これお借りしていいですか。アルバム延期の
7月15日に予定をしていた19日に予定をしていたパーフェクトダンサー あのアルバム発売が延期になったことを本当に心よりお詫び申し上げます。どうも申し訳ありませんでした。
一曲も作れてなくて
一曲も
大きいことを言ったけど
ありがとうって言った。
だがしかし皆さんにありがとうという気持ちを込めてサンキューという曲を捧げます。
よろしくお願いします。
君にふむしこワンツー、君にふむしこワンツー、君にふむしこワンツー、君にふむしこワンツースリーフォー。
ガラスの中ではあなたは自由なの、芝居がかったこの街の人混みで、さようならは間違ったダンスのステップ、聖教の脇道から出てきた自転車の女。
よ、人気のないバラックで僕は誓った、嘘はつかない、この風の中で。
ダンスの中はあなたの服でいっぱい、白髪の混じったあなたのふわふわの頭、友達は闇の中へ消えた、青白く明けてゆく空の下、ハゲゆく人。
ゆう人、目をつぶるまい、人生の意味をかみしめ、柵を散る道で見張って夢を語ろう。
落ちゆく花びらが呼び寄せるあなたの毛髪、
頭の中にも何も浮かばない、けど目を閉じれば見える君の笑顔。サンキュー。
明日も今もない、あなたは一人だけ、テーブルの上の泣き濡れた手紙、最後の電話は震える指先、死にかけている赤い花の憂鬱、こだまする言葉は愛の呼びかけ、あなたが背中で語った物語。
ありがとうございます。
アークオーディオ。
はい、聞いていただいておりますのはおそらく、ちょうどこの事務所ね、ちっこ枠窓開けてるので、ちょっと近くからこう聞こえてくる洗濯、布団を叩く音ですね、これパンパンパンパンと聞こえてまいりましたけども、イベントコーナー、行ってみたいと思いますね。今回ご紹介しますのは、日本なんですけど、共にセット企画というか、関連しているものでございます。ミュージシャンの赤田盛雄さん、すごく有名な、方で、知る人とするミュージシャンズミュージシャンな感じの方なんですけども、この方がですね、還暦を迎えたと、60歳になられたということで、惑星漂流60周年という、と題してですね、いろいろこう全国回られていると。そして関西にも来ますということで、大阪は、谷町8丁目のカナデアン、そして、神戸は、最近、あれですね、三宮の、ポートターミナルの方に、移動したキャップハウス、のスタジオ Q2 というところですね、行われる、この日本のライブを、の情報をお伝えしたいと思います。まず1本目、先にですね、行われるのが10月の24日の、金曜日にですね、 漂着、新釣り、というイベントなんですけども、赤田森を惑星漂流60周年ツアー、これアルバムがね、出たんですね。ダイナミクシーズ、というアルバムが出たんですけど、デビューギグ記念ちゃうわ、間違えた、これ、ダイナミクシーズは違うな、そういう話じゃないな、ちょっとこれ読みますね、整理して読みますね。アガタ森を、惑星漂流60周年ツアーと、この度アガタバンドのサポートミュージシャンを務める、あ、ここですわ、サポートミュージシャンを務めるダイナミクシーズのデビューギグ、あ、サポートミュージシャンの、ね、バンドがデビューするんですね、とセットで行います、ということで、これがですね、これだけじゃないんですよ。アガタ森尾さんとこのダイナミクシーズだけじゃなくてですね、大阪からね、もういろんな方、ミュージシャンね、出られますね。猿又光子、アルケミレコード出身の、ね、方とかね、大阪アツアポリア、私たちの事務所の隣に、属してます大阪アツアポリアの即興系アーティスト小島隆さん、即興系アーティストって書かれてますけどね、どんなことされるんでしょう。そして、グラインドオーケストラなどで活躍されているエレクトリックヴィンテージドラムの、ワリューさんとかね、いろいろな方出られますけども、これがですね、非常に大阪っぽいメンツやなと思いましたけど、やっぱりこれ本当に大阪ですよね。10月の24日の金曜日に谷町、8丁目にあります、カナデアンという、ところで行われます、これ、まあ、最寄りの駅は谷町9丁目ですねの2番出口出ていただいたらという感じなんですけども、10月24日のオープンが6時半、スタート7時半の、前売り2000円の当日2500円になっております。こちら問い合わせ先はカナデアン、電話予約をしてください。 06-6764-6483 06-6764-6483、 お予約は前日まで受けたまわっております。ということで、これもね、赤田森尾さんが来られるということで結構混み合う可能性もありますので、できるだけ早く行かれる方は電話予約をしていただけたらと思います。でこれが1本目で、次が10月の28日の火曜日に行われるのが、同じくこの赤田森雄さんの、惑星漂流60周年神戸、気候記念上映とライブということで、ここにはちょっとね、赤田森さんの説明もありますけども、1972年、赤色エレジーでデビューをし、昨年は久保田誠プロデュースの新譜、タルホロジーをリリースされましたと。2008年、還暦を記念して一人一人の顔が見えるところに出向いて、一つ一つ手応えを感じて、ふるさとの北海道から、全国約60カ所、横断ライブツアー、60カ所、すごいね。だから60、あれだよね。あ、それは関係ないね。だから還暦と合わせて60なんでしょうね。これ 地球還流60周年を、続行中ということで、北海道からこれ来られるんですね。こっちがですね、10月28日の火曜日は神戸でございます。神戸三宮、の、ポートターミナル駅、ですね、キャップハウスが、場所を移りましてですね、スタジオ Q2、というところですね、で行われます。こちらは、オープンが7時のスタート7時半、そして前売り予約は3000円、当日3500円でいずれもワンドリンク付きです。予約問い合わせは、キャップ芸術と計画会議、電話番号が、078-959-7707 078-959-7707 となっております。ということで、今回は大阪、はカナデアン10月24日、そして神戸は、スタジオ Q2、10月28日に行われる、アガタ森尾の惑星漂流60周年ツアーの、ご案内をさせていただきました。ということでですね、アークオーディオ今回なかなか長かったですね。そしてとても濃い、内容をお送り、したんではないかと思いますけども、また、来週も引き続きよろしくお願いいたします。ということで、アークオーディオをお伝えしましたのは浅田渉でした。また来週お会いしましょう。